今回ですね、テックサミット2016、こちらでですね、実施した、ハンズオンラボですね。まあ、こちらの、動画ですね、こちらの方を撮って公開させていただきたいと思います。ハンズオンラボですね、おそらく公式での録画がないというところとですね、まあ、今回なかなか難しいハンズオンだったので、最後まで行けた人がほぼほぼいないということなので、こちらの、スライドを見ていただいてですね、フォローアップの方を、させていただきたいと思います。こちらの自己紹介はいいですね。で、ハンズオンはですね、まあ、現場にいた方はご存知だと思いますけれども、新ポータル、Azure Active Directory の新しいポータルを使った Azure Active Directory の管理方法を学んでいただくというところと、まあ、今回 EMS、Enterprise Mobility Suite というライセンスを使って、Azure Active Directory の使える機能を増やしていくということをやりましたけれども、まあ、こちらを学んでいただくという、この2点をゴールにしています。で、ハンズオンの流れとしては、ユーザーとグループを作成、で、アプリケーションを追加して利用する、そして EMS のライセンスを割り当てた後、その辺の機能がですね、どう拡張されるかというのを見ていきたいというふうになっています。これが A ですね、左側、管理者側の操作として、カスタムドメインを追加したり、ユーザーを追加したり、グループを追加したり、アプリケーションと連携をしたりと。まあ、利用者としては簡単ですね。アプリケーションに実際にログインをしてみると、Azure Active Directory を使ってシングルサインオンをしてみるという、この大きくは2つの動作の方を見ていきます。で、まあ、注意事項、まあ、こちらもですね、まあ、当日お話をしましたけれども、まあ、構成変更した直後は、変更内容が反映されないことがあるので、ページのリロードをしましょうという話。および、まあ、エッジを使ってみますけれども、まあ、いろいろとですね、環境面での、不具合があるので、まあ、インプライベートモードで設定を、特に設定時ですね、することをお勧めしていますという話。あとは、まあ、ハンズオンやられる方は、これお願いしていたんですけれども、まあ、ユーザーの初期パスワードですとか、いろんなパラメータ、まあ、こちらの方をですね、メモしていただくというのをお勧めしておりました。で、まず早速やっていきましょうね。まず前半ですね。EMS のライセンスがない状態で、アプリケーションを利用できるところまで。まあ、順番に言うと、ポータルへログインして、カスタムドメインを作って、アプリケーションを登録して、ユーザーを作って、グループを作って、メンバーを登録して、アプリケーションを割り当てて使っていくというところですね。で、まあ、ハンズオン当日、テックサミット当日はですね、まあ、ここまで行けた方っていうのが、まあ、大体半分以下だったかな。まあ、そんな感じだったので、まあ、この手順見ていただいて、まあ、他の方もですね、やっていただければなというふうに思っています。で、後半。こちらはですね、後で解説しますけれども、まあ、EMS のライセンスを割り当てて、どうその辺の機能が変わっていくのかというところですね。見ていきましょう。じゃあ、まず最初の基礎編と前半のところから見ていきます。やることは先ほどお話をした通り、ポータルへのログインからアプリケーションの割り当てと利用するところまでという話です。まずポータルへのログインですね。まあ、これはちょっと当日のアカウント情報なので、まあ、皆さんお手元のアカウントでやっていただければと思います。まあ、Azure へのポータルへアクセスすると、まあ、portal.azure.com、こちらの方にアクセスして、Microsoft アカウントでログインをしていくというところですね。で、まあ、流れとしてはポータルへアクセスして、Azure Active Directory の管理メニューが表示できたら、それでおしまいというところになります。まあ、こんな感じですね。ポータルにアクセスすると、ログイン画面が出るので、マイクロソフトアカウントを入れると、マイクロソフトアカウントのログイン画面が出るので、パスワードを入れてログインをすると。まあ、そうすると、こんな感じで、Azure AD の管理メニューというものが出てきますと。で、まあ、規定のディレクトリっていうのが表示されていることを確認しましょうというところです。じゃあ、早速ですね、動画の方を見ていきたいと思います。まず、Azure の新ポータルにアクセスしてみましょう。ここで、作成したアカウントでログインします。メールアドレスを入れると、マイクロソフトアカウントのログインページにリダイレクトされるので、パスワードを入れてサインインします。Azure の新ポータルが表示されるので、左下のアクティブディレクトリのメニューをクリックします。アクティブディレクトリ管理メニューが表示されて、規定のディレクトリと表示されていることが確認できます。はい、次ですね。 カスタムドメインの構成ですね。まあ、初期状態ではですね、onmicrosoft.com というドメインでディレクトリが作成されているので、独自ドメインを作っていくということをしていきます。で、まあ、今回用意したのは ts16、ホルというドメインなので、こちらに対してログイン番号のサブドメインを追加するということをやっていきます。流れとしてはカスタムドメインを追加してドメイン所有確認用のテキストレコードを確認していくという形になります。こんな感じですね。ドメイン名というメニューをクリックして、こちらに対して追加をしていくと。ここで各自ドメイン名、サブドメインですね。ts16.hol の .xyz のサブドメインを追加してもらいますと。で、ドメイン所有確認用のテキストレコードが出たら、これをベースに所有確認の方をするというような作業をしていきます。次にカスタムドメインを追加します。まず、アクティブディレクトリー管理メニューのドメイン名をメニューをクリックします。初期状態では、onmicrosoft.com のドメインが登録されているので、追加をクリックします。ここで、カスタムドメインを設定します。今回用意したのが ts16hol.xyz というドメインです。このサブドメインに各アカウントの番号ですね、こちらを設定してカスタムドメインを追加します。ここでドメインが追加されますが、状態が未確認になっています。これはこのドメインの所有権の確認ができていないためです。で、所有権を確認するために、こちらのメニューに表示されているテキストレコード、こちらの値をですね、ドメイン管理メニューの方にですね、ドメインのレコードとして登録をすることによって所有権の確認をします。ハンズオラボでは、ここの作業は講師の方がしていましたけれども、裏側でどういうことをやっていたのかというのをちょっとお見せしたいと思います。まずこのテキストレコードの値をコピーして、これ、私が使っているのは GoDaddy というドメインのレジストラですけれども、こちらの方にテキストレコードを追加します。これでレコードの方が追加されましたので、しばらく反映を待ってですね、後の方で、作業の後の方でドメインの所有確認をするという流れになります。はい、次はですね、前半3番、アプリケーションの登録ですね。ドメインの構成はですね、所有確認、テキストレコードが作成してそれが反映されるのをしばらくかかりますので、その間にアプリケーションを作ってしまいましょうというところですね。で、今回は、Azure のアップサービス、こちらを使って Web アプリケーションを作って、それを Azure AD に、参照させる形に登録をするというような構成になります。流れとしてはですね、アプリケーションをまず作ります。アプリケーションの実態ですね。で、ソースコードはですね、GitHub に公開されているものをこちらにデプロイをするということをします。で、それが終わるとですね、この実態を Azure Active Directory で知る必要がありますので、Azure Active Directory 上に作ったアプリケーションの情報を登録するというのをやりますと。で、次にアプリケーション側もその Azure AD を知らなきゃいけないので、アプリケーション側に Azure AD 上の情報を登録してあげるということをやります。で、Azure Active Directory のディレクトリへのアクセスを承認する。これちょっと概念が分かりにくいんですけれども、アプリケーションがユーザーになり変わって、ディレクトリ上にあるユーザー自身のプロファイル情報を読み出すということをやらせたいので、Azure Active Directory のディレクトリに対してアクセスをしていいよという承認の行為をしてあげる必要があるので、それをしてあげる。で、最後にですね、このアプリケーションを使える人は誰だというところで、ユーザーの割り当ての設定をするという、こういう流れになっております。まずですね、アプリケーション自身の作成ですね。メニューからアップサービスを開いて、追加をすると。で、ウェブアップ、こちらを選択して作成をすると。任意の名前をつけていって、リソースグループを新規で作ってしまいましょうと。で、ここでアプリケーションを作っていくということをします。で、アップサービス、また開いてですね、作ったアプリケーションを状態を見て、ランニングになっていれば、これで OK ということになります。まず、Azure Active Directory と連携するアプリケーションを、Azure 上のアップサービスの上で作りたいと思います。 メニューのここのところを押すとですね、こちらのアイコンが展開されるので、ここでアップサービスを開きます。ここでアプリケーションを追加していきます。ここでですね、ウェブアップ、こちらを使ってメニューを、アプリケーションを作っていきたいと思いますので、アップサービス、ウェブアップを選択して作成を押していきます。アプリケーションの名前に任意のものを付けます。今回は、ホル、ユーザーの番号というものを作っていきたいと思います。リソースグループに関しても今回は新規で作っていきます。これで作成をクリックしていきます。これでしばらくするとアプリケーションが作成されます。今、デプロイの方が走っているので、デプロイの状況、こちらの方が、進んでいっています。今、ちょうどデプロイが開始されて、いるところですね。少し時間がかかる作業になります。まだデプロイが終わっていないようなので、しばらく休憩をします。デプロイの方が終了したみたいなので、メニューの方ですね、こちらを更新していくと、はい、アプリケーションが作成されていて、状態がランニングになっています。では続いてですね、アプリケーションの方を開いて、今度はデプロイの作業を次のステップでやっていきたいと思います。で、次はですね、GitHub に公開しているソースコードをですね、このアプリケーションにデプロイをしていくということになりますので、アプリケーションを開いてデプロイオプション、こちらを開きます。で、ソースとして外部レポジトリを選択して、こちらにですね、この GitHub の URL、こちらを設定して OK をしていきます。そうするとですね、デプロイがされていきますので、App サービスエディターという機能を探していきます。これを開いて移動をクリックすると、このエディターが開いてきて、ここにですね、デプロイがうまくいっていれば、index.php ファイル、こちらができているというのを確認することができます。はい、まず先ほど作成したアプリケーションを開きます。アプリケーションの構成の中にデプロイオプションがありますので、デプロイオプションを開いて、ソースの選択ですね、こちらを開きます。で、今回 GitHub の方から持ってくるんですけれども、今回ですね、持ってき方としては、外部レポジトリを選択して、レポジトリの URL に、GitHub の URL を貼り付けます。これで OK を押していくと。こうするとですね、展開元として、GitHub、別途用意した、レポジトリから、このアプリケーションに対してソースの方がコピーされてきますので、ソースの中身を見ていきましょう。下の方にスクロールしていくと、アップサービスエディター、こちらがあるので、こちらを開いていきます。で、ここで移動ですね、こちらをクリックすると、デプロイがしっかり終了しているとですね、GitHub の方から持ってこられたソースコードの方がですね、表示されてくるはずです。ここに index.php、 こちらの方ができています。 こちら、もともと GitHub の方に公開しているソースなので、これが正常に Azure 上の、アプリケーションですね、として、展開されたことがわかります。次はですね、Azure Active Directory へのアプリケーションの登録という作業ですね。で、Azure Active Directory の管理メニューにもう一回戻っていきます。で、今回ここにあるのはアプリケーションの登録、アプリの登録というメニューがありますので、こちらをクリックして、追加をしていきます。ここで任意の名前、まあ、これアプリケーションの名前と一緒にしておけばわかりやすいと思うので、そうしておいてください。で、サインオン URL ですね。まあ、先ほど作ったアプリケーション、Azure Websites.net というのがアップサービスのデフォルトの URL ですので、そちらにアプリケーションの名前ですね。まあ、こちら先ほど付けた名前を設定して、まあ、最後に index.php。まあ、こちらが先ほどのファイルになりますので、こちらを付けて作成をクリックしていきます。で、アプリケーションができますので、こちらを開いていきます。そうするとですね、アプリケーション ID というのがまず表示されるので、まずこのアプリケーション ID をコピーして取っておきます。で、同じようにキーですね。まあ、こちらもですね、開いていくと、キーを作るという行為ができますので、任意の、値、任意の、期限、こちらを設定して保存をクリックすると、まあ、キーが生成されます。で、これ画面を閉じてしまうと、このキー消えてしまいますので、ここで、コピーをしておきます。で、あとですね、エンドポイントですね。アプリケーションの一覧のところまで戻っていくと、エンドポイントのメニューがあるので、ここで、エンドポイントを一覧を確認していきます。必要なのはですね、OAuth のトークンエンドポイントと、承認エンドポイントのこの2つなので、この2つもコピーしておきます。はい、次はですね、これアプリケーションをアップサービスとして作っただけですので、Azure Active Directory にこのアプリケーションのことを教えてあげなければいけませんので、Azure AD にはこのアプリケーションを登録するという作業を行います。まずですね、ポータルの方に戻って、Azure AD の管理メニューを開きます。そうするとですね、アプリの登録というメニューがありますので、こちらを開いていきます。ここでアプリケーションを追加するということをいたします。で、ここもアプリケーションの名前ですね、先ほどと同じ名前を付けていきたいと思います。まあ、これは任意の名前で大丈夫です。で、サイン URL ですね。こちらの方に https:// 先ほど設定したアプリ、作ったアプリケーションですね。こちらの URL の方を書いていきます。Azure Websites.net。で、先ほどの index.php。こちらを、ログイン、サインインの URL にしたいので、こちらを設定して作成をしていきます。はい、これでアプリケーションが作成されましたので、アプリケーションを開きます。で、ここでですね、アプリケーションごとに、ユニークに設定される ID が振られますので、こちらをコピーしていきます。で、この値は後でアプリケーションに貼り付けをするので、コピーをしていきます。アプリケーション ID はこの値でした。次にですね、キー、こちらを開いていきます。で、キーはですね、デフォルトで設定されていない状態なので、適当な名前をつけて、まあ、期間も適当な期間を設定して、ここで保存をすると、キーが生成されます。で、キーが生成されました。このキーですね、画面から一度遷移をしてしまうと二度と出てこなくなってしまうので、まあ、これも同じようにですね、後から使いますので、コピーをしていきたいと思います。で、次にですね、アプリケーションに登録する情報として、先ほどのこのアプリケーション ID とキーに加えてですね、エンドポイントの情報が必要になりますので、アプリケーション Azure Active Directory のエンドポイントですね、こちらの方を開いていきます。アプリケーションの一覧まで戻るとですね、エンドポイントというメニューがありますので、こちらの方の下の方に2つ今回使うエンドポイントがあります。OAuth 2.0 トークンエンドポイント、まずこちらをコピーします。次に、承認エンドポイントですね、こちらもコピーしておきます。この4つの情報がですね、アプリケーションに、 登録をして、先ほどのアプリケーションの中にこれを埋め込むと、連携ができるようになる情報なので、まあ、次のステップはですね、この情報をアプリケーションに対して埋め込むという作業になります。はい、コピーが終わって、Azure Active Directory ですね、の情報をですね、アプリケーションに登録をするというところなので、そのエディターを開くとですね、こういうふうな、パラメータを設定する画面がありますので、ここにですね、クライアント ID にはアプリケーション ID、クライアントシークレットにはキー、リダイレクト URI にはアプリケーション自身の URL、シンクロナ、オーソライゼーションエンドポイントには承認エンドポイント、トークンエンドポイントにはトークンのエンドポイント、まあ、こちらを設定していきます。で、次にですね、Azure Active Directory のアクセスの承認ということで、こちら、アプリケーションの画面ですね、を見ていくと、ホームページというところがありますので、こちらを叩くと、ログインを求められて、その次にですね、承諾と、いうボタンが出てきますので、こちらをですね、承諾ボタンをクリックしてサインをすると。まあ、そうすると管理者でのログインというものが成功して、ログインしたユーザーの情報、こちらがディレクトリーから取ってこられるというのがですね、確認できます。では先ほどのですね、index.php、こちらに先ほどメモをしたですね、アプリケーションの情報、こちらを埋め込んでいきたいと思います。まず、アプリケーション ID ですね。こちらをこのソースコードの中で言うと、クライアント ID、こちらに埋め込みます。次にキーですね。こちらも同じくですね、クライアントシークレットというところに対応して貼り付けます。で、リダイレクト URI、これはアプリケーションの URL ですね、こちらそのものになりますので、先ほど設定した URL を設定して、次は承認エンドポイントですね。こちら順番はちょっと間違いやすいんですけれども、URL の最後がですね、オーソライズになっているのが、承認 URI なので、まあ、承認のエンドポイントなので、こちらですね、承認エンドポイントの情報を貼り付けて、次は最後ですね、トークンエンドポイント。まあ、こちらも最後のところが OAuth2 のトークンとなっています。ので、承認エンドポイントと間違えないようにですね、してこちらを貼り付けていきます。でこのエディターはですね、自動的にセーブをされるので、特にこのセーブのボタンとかですね、押す必要は全くありません。ここまでいくと、じゃあ元に戻りまして、このアプリケーションをちょっと開いていきます。で今、見るとですね、ローカルディレクトリに、インスタンスをですね、作成されていない状態になっています。まあ、要するにですね、アプリケーションとしての登録はあるんだけれども、Azure Active Directory 上に実際にそのアプリケーション自身がデプロイされていない状態という、紐づいていない状態というふうになっているので、一回ですね、管理者でログインをしてあげる必要があります。ですね、ここのホームページというところをクリックして、アプリケーションにアクセスしてみたいと思います。そうするとですね、ログイン画面が出てきますので、すでにログイン済みのこの管理者のアカウントですね、こちらでログインをしていきます。そうするとですね、承認と、承諾ですね。こちらのボタンが出てきます。まあ、これはですね、ここに書いてあるんですけれども、まあ、管理者で、ログインをして、この Azure Active Directory のディレクトリの情報にこのアプリケーションがアクセスをしていいというふうにですね、承諾をしてあげるということをですね、してあげます。で承諾をクリックしていく。まあ、そうするとですね、まあ、管理者でログインをしますということなので、管理者でログインした、管理者の情報がですね、こちらにメールアドレスですとか、名前ですとか、まあ、そういう情報が出てきますので、これで承認ができた状態になっているということですね。で、承認が1回終わってしまうと、この1つ不要になるパラメータがあるので、このソースコードですね。こちらをコメントアウトしておきます。まあ、管理者で承認をするときにしか使わないというので、ここは、コメントします。で、アプリケーションの画面に戻って、画面をリロードするとですね、アプリケーションインスタンスがディレクトリ上に作成されているということがわかりますので、こちらを確認しておきます。はい、管理者で承認をしたので、ちょっとコードですね、次からユーザーがアクセスするときに邪魔なコードがあるのでですね、この27行目。こちらをちょっとコメントアウトしておきます。まあ、これ細かいことは省きますけれども、このアドミンコンセントというものをやらず、今管理者の方でですね、 まあ、一般利用者がこのアプリケーションを使って Azure Active Directory にアクセスするのも含めて、すべて一括で許可をするという設定をしました。まあ、これをしておかないとですね、各ユーザーがログインする都度ですね、自分の情報にこのアプリケーションがアクセスしていいかどうかという承認を求められるので、まあ、今回はデモということもあり、これを省くためにこの設定を入れましたので、まあ、今回これを、終わったので外しておくという作業をしています。で、ここまでいったらですね、この、アプリケーションの画面に戻ります。まあ、先ほどの話、ローカルの、ディレクトリで管理されているアプリケーションというところで、インスタンス作成がされていない状態でしたけれども、まあ、先ほどアプリケーションにログインをして、インスタンスを作成しましたので、一度ブラウザをですね、リロードしていきます。はい。まあ、そうするとね、先ほどとは異なってですね、ローカルディレクトリで管理されたアプリケーションというところに、この先ほどの作ったアプリケーションですね、まあ、こちらが乗っかってきたということがわかります。で、次にですね、ユーザーの割り当ての有効化というものをしていきたいと思います。で、先ほど表示されたアプリケーションを開いて、プロパティを開くと、ユーザーの割り当てが必要ですかというメニューが出ますので、こちらをはいにして保存をしていきます。はい、次にですね、このアプリケーションを、初期状態だとですね、誰でも使える状態、まあ、このディレクトリにいるユーザーであれば誰でも使える状態になっているので、特定のユーザーだけに使わせるということで、ユーザー割り当ての設定をしていきたいと思います。まず、このアプリケーションですね。こちらをクリックするとですね、エンタープライズアプリケーションというメニューが開いてきます。で、こちらの方で、プロパティをクリックしていって、そうするとですね、はい、一番下のところにユーザーの割り当てが必要ですかというメニューがあるので、これが家になっていますね。これをはいにして、保存を、クリックしていきます。これでですね、ユーザーを明示的にこのアプリケーションを使わせるという設定をしない限りですね、このアプリケーションに対するアクセスができないという状態が作り出されました。はい、ここまでですね、一通りアプリケーションに対するアクセスができる状態になりましたので、ユーザーを作成するというところで、先ほどカスタムドメインを構成しましたね。こちらの所有確認、そろそろできているはずなので、所有確認をしていきたいと思います。まずですね、まあ、所有確認をした後ですね、そのドメインをプライマリードメインに設定するというこの2つの作業をしていきます。まずドメインですね、ドメインメニューですね、開いて、先ほど追加したカスタムドメインをクリックして、確認のボタン、先ほど押さなかったものですけど、こちらをクリックしていきます。まあ、そうするとドメイン名が確認されましたというところが出てきますので、次にプライマリーにするというのをクリックして、はいを、クリックしてプライマリーにしていきます。はい、ここまで来たらですね、次はですね、ユーザーを作るという作業に入っていきたいんですけれども、まあ、先ほどカスタムドメインを設定したので、せっかくなので、そのカスタムドメインを使ったユーザーを作っていきたいと思います。で、先ほどですね、ドメインの所有確認をするというところで止まっていたので、その所有確認をしていきたいと思います。なので、まずアプリケーション、Azure Active Directory を開いて、ドメイン名をクリックすると、未確認になっているところですね。このドメインを開いて、今度はですね、先ほど押さなかった確認ボタンをクリックしていきます。はい。まあ、そうするとですね、先ほどのテキストレコードが、ちゃんとですね、確認できたので、所有済み、所有確認ができて、状態が確認済みに変わります。で、次にですね、これをプライマリードメインにしていきたいと思います。これをプライマリードメインにすることで、ユーザーをですね、作るときに、初期でこのドメインがつくというような設定になっていきます。で、次はユーザーの作成ですね。まあ、設定したカスタムドメインの中にユーザーを作るということをしていきたいと思います。まず、簡単ですが流れですけど、ユーザー自身を作るというところと、初回サインをしてパスワードを変更するという作業をしていきます。まず、ユーザーとグループというメニューを開いて、すべてのユーザーを開いて、追加をクリックして、まあ、任意の名前とユーザー名ですね。こちらは先ほど設定したカスタムドメイン名を使って設定します。で、プロファイルを開いて、まあ、名前ですね。まあ、こちらの方と、部署。あとで部署を使うので、まあ、1人目のユーザーは営業部という部署を作って、 で、設定して OK をクリックしてユーザーを作っていくと。で、初期パスワードですね。こちらパスワード表示というのをチェックすると、表示されるので、これ、後で使うので覚えておきましょうということになります。同じように2人目も作成をしていって、2人目はですね、部署を技術部にしましょう。これも後で使います。では早速ユーザーを作っていきたいと思います。ここではですね、2人ユーザーを作っていこうと思います。まずですね、メニューの方からユーザーとグループをクリックして、すべてのユーザーを開きます。そしてここで、今管理者しかいない状態なので追加を、クリックして、まず1人目ですね、ホル太郎さんを作っていきます。はい、ユーザー名ですね。先ほどの、カスタムドメインですね。まあ、こちらを設定していきます。太郎アットマーク 0100TS16 ホル、ピリオド、XYZ ですね。まあ、こちらを、指定していきます。で、次にプロファイルですね。まあ、こちらを開いて、名前ですね。こちらを太郎さんですね。名前はホルにして、まあ、後で部署を使いたいと思いますので、この方は営業部にしておきましょで、パスワードですね。これ初期パスワード。これパスワード表示すると初期パスワードが出てくるので、これをコピーしておきたいと思います。これもですね、コピーを忘れるとですね、後からですね、まあ、パスワードリセットしなきゃいけないという話になるので、ちゃんと控えておきたいと思います。先ほどの続きで、太郎アット100 TS16 ホル XYZ のユーザーさんの初期パスワードはこれでしたと。このまま続いてですね、2人目のユーザーを作っていきたいと思います。同じように、ごめんなさい、まだ作成してなかったですね。作成を押すと、太郎さんが出来上がりますと。まあ、続いて、次は同じように、二郎さんですかね、今度はね。同じようにカスタムドメインを、使ったユーザー名を作って、プロファイルですね、こちらに設定をして、この方はですね、じゃあ技術部にしておきましょう。で、同じように、パスワードを表示して、初期パスワードを控えておきましょう。これで作成をクリックしていきたいと思います。これでですね、ユーザーが2人出来上がった状態になっております。じゃあですね、次はサインインですね。別のブラウザ立ち上げて、Azure AD アクセスパネルというところにログインします。myapps.microsoft.com という URL ですね。まあ、こちらにまず1人目のユーザーを使ってログインをしていきましょう。で、初期パスワードを入れると、初回ログインでなので、パスワード変更させられますので、古いパスワードに初期パスワード。で、新しいパスワードに任意のパスワードを2回入れて更新をしていくと、アクセスパネルが表示されますと。同じようにですね、2人目のユーザーでもサインインをしておいてください。ではですね、先ほど作成したユーザーでですね、実際にアクセスをしてみたいと思います。アクセスする先はですね、Azure Active Directory のアプリケーションパネル、アクセスパネルですね、こういうものが用意されているので、ここにアクセスをしていきたいと思います。https の myappsmicrosoft.com ですね。まあ、こちらにアクセスすると、Azure Active Directory のログイン画面に、来ますので、まず1人目のユーザーですね、こちらで、サインをしていきます。そうすると、パスワードが求められるので、初期パスワードを入れてあげると。まあ、そうすると、初回のログインですので、パスワードの変更を求められます。 で、パスワードを新しいものにして、更新してですね、サインインをすると。おっと、ダメですね。ちょっと、パスワードの複雑性の要件を満たしていなかったようなので、パスワードを変えますと。はい。こうするとですね、パスワードが正常に変更されて、アクセスパネル、こちらですね、こちらの画面に、ランディングします。今はですね、アプリケーションの割り当てが全くされていない状態なので、何も表示されていないのが正解になります。では引き続きですね、2人目のユーザーを使って、同じことをやってみたいと思います。まあ、一旦サインアウトをしてですね、別のアカウントを、今度は2人目のアカウント指定してあげます。先ほどと同じく初期パスワードを使ってサインイン。で、現在のパスワードに初期パスワード、新しいパスワードを入れて、パスワードを更新してサインインをクリックします。はい、同じようにですね、アクセスパネル、こちらの方が、開いてきました。はい、次はですね、グループの作成とメンバーの追加というところですね。グループを作って、先ほど追加したユーザーをメンバー登録をするというところになります。で、EMS を割り当てをしていない状態なので、メンバーはスタティックにしか割り当てることができませんというのがポイントになってきます。流れですけど、まずグループを作ると。で、メンバーをスタティックに割り当てる。まあ、こんだけですね。まずグループの作成は、ユーザーとグループのメニューからすべてのグループを選択して追加。で、名前に、今回営業部を作りましょう。で、メンバーシップは割り当て済み。これしか選ぶことができません。で、メンバーをクリックして、そこの中に1番目に作成した、ホル太郎さんですね。こちらの人を、選択して作成をしていきましょう。次はですね、先ほど作ったユーザーをですね、グループを作って、その中に登録するという作業をしていきたいと思います。Azure Active Directory の管理メニューの中のすべてのグループ、こちらの方をクリックして、グループはまだいないので追加をしていきます。で、グループ、今度はそうですね、先ほど、太郎さん、営業部でしたね。では、営業部のグループを作ってみましょう。で、メンバーシップの種類。こちらを見るとですね、今割り当て済み。まあ、これ、日本語の訳は分かりにくいですけれども、まあ、スタティックに、メンバーをですね、この中に、入れていくというタイプのグループということが分かります。で、ここでメンバーの選択画面が出てきますので、メンバーをクリックして、いくとですね、まあ、ユーザーがですね、今、こちらの方に、一覧出てくると思いますので、はい、出てきましたね。1人目の太郎さん、こちらの方を選択して、次に作成をしてあげますと。これですね、営業部というグループが、出来上がって、その中に、先の太郎さん、こちらの方が、登録されているという状態が出来上がりました。で、次はですね、アプリケーションの割り当てと利用というところですね。まあ、作成したユーザーで登録したアプリケーションにアクセスすると。で、特定のユーザーのみがアプリケーションアクセスできるように、アプリケーションの構成をしていきたいと思います。で、これもですね、EMS のライセンスがない状態では、ユーザーを個別にアプリケーションを割り当てるということしかできませんというのがポイントになります。まあ、手順としては、アプリケーションへのユーザーの割り当てをするというのと、割り当て済みユーザーでのサインインをするというのと、未割り当てのユーザーでのサインインをしてみるというこの3点です。まず、アプリケーションへのユーザーの割り当て。Azure Active Directory 管理メニューから Enterprise Application を開きます。で、すべてのアプリケーションから作成したアプリケーションを開いて、追加をしていく。こうするとですね、EMS がない状態だと、警告が出ますので、ユーザー単位でしかね、割り当てることができないので、ユーザーをクリックして、1人目の、ホル太郎さんを選択して割り当てをしていくということをします。こうすると、割り当てされているユーザーが見えますよという状態になります。はい、今度はですね、いよいよですね、アプリケーションにログインをするということをやっていきたいと思います。先ほど作ったアプリケーションはですね、アプリケーションに対してユーザーの割り当てをしないと使えないという状態だったので、まずアプリケーションにユーザーを割り当てるということをやっていきたいと思います。まず、Azure Active Directory の管理メニューを開いて、Enterprise Application、こちらの方を開いていきます。で、先ほど作ったアプリケーションが、すべてのアプリケーションを開くとですね、出てきますので、 これを開いていきます。で、ここでユーザーとグループというメニューがあるので、ユーザーとグループを開いて、ここで追加ですね。今、管理者の人だけがアクセスできるという状態になっているので、先ほどの、太郎さんですね、こちらの人にもアクセスできるようにしていきたいと思います。で、追加を押すとですね、警告が出ます。で、Azure Active Directory プランのレベルが原因でグループを割り当てに使用できませんと出ています。まあ、これはですね、Azure AD Premium を割り当てていないので、グループ単位でこのアプリケーションに一括で割り当てをするということができないので、まあ、ユーザーを一人一人選んでですね、割り当てをするという必要があります。まあ、ですので、ユーザー、まあ、こちらの方を開いていくと。そうですね、ユーザーの一覧が出てくるはずなので、1人目に作成をした太郎さんですね、こちらを選択していきたいと思います。選択をクリックして、割り当てをクリックすると。まあ、そうするとですね、一覧の方にですね、割り当てたユーザーが出てくるということがわかります。で、割り当て済みのユーザーを使ってまずサインをしてみましょう。まあ、アクセスパネルですね。myapps.microsoft.com に、太郎さん割り当てをしたユーザーでアクセスをすると、割り当てをしたアプリケーションが表示されています。で、このアプリケーションをクリックすると、そうですね、その太郎さんでのアクセス結果というものが表示されます。で、同じように未割り当ての今度次郎さんですね。で、アクセスしてみるとどうかというところになりますけど、当然のことながらアプリケーションは表示されませんと。ではですね、早速ですね、アプリケーションにアクセスしていきたいと思います。まあ、アプリケーションが割り当たっているかどうかだけを確認したいので、先ほどのアクセスパネル、こちらの方にですね、アクセスしていきたいと思います。まずは割り当てをした方のユーザーですね、太郎さんですね、こちらで、サインをしていきたいと思います。はい、そうするとですね、パネル、先ほどアプリケーション出てなかったところに割り当てをしたアプリケーション、こちらが出てきていることがわかります。で、まあ、これをクリックするとですね、実際にアプリケーションに対してアクセスが行われて、はい、このようにですね、実際に太郎さんのデータというものが表示されるということがわかります。じゃあ次にですね、同様に、割り当てをしていない方のユーザーですね、まあ、こちらを使って同じことをやってみたいと思います。まあ、一度太郎さんで、サインアウトをしてですね、今度次郎さんですね、こちらでアクセスをしていきます。同様にアクセスパネルが出るんですけれども、先ほどの太郎さんとは違って利用できるアプリケーションがありませんという状態になって、この人はアプリケーションをまだ使える状態になっていないことが分かります。じゃあ後半ですね、まあ、ここまでは、無印の無償版の Azure Active Directory を使ってできることを紹介しました。で、ここからは応用編ということで、実際に EMS のライセンスを割り当てた後、何ができるようになるのかというところをちょっと見ていきたいと思います。まあ、やることはですね、EMS のライセンスを追加するというところと、まあ、グループの作成とメンバーの追加、アプリケーションの割り当てと利用というこの3点をやっていきます。まず、ライセンスの追加ですね。拡張機能を利用するために EMS のライセンス、こちら評価版を今回使いますけど、セットアップをしていきます。で、この割り当てをすることによって、動的グループを作ることができるのと、グループベースでのアプリケーション割り当てを利用することができるようになります。まあ、他にもですね、いろんなことができるようになりますけれど、今回の Amazon ラボではこの2点を見ていきたいと思います。まずですね、流れですね、クラシックポータルを使ってライセンスを割り当てをする必要があるので、クラシックポータルへアクセスします。で、ライセンスを追加してユーザーにライセンスを割り当てるところまでまずやっていきましょう。で、クラシックポータル、Azure Active Directory 管理メニューの上のところにですね、リンクがありますので、まあ、こちらを使って開いていきます。で、クラシックポータルが開くとですね、ツアーが表示されるので、まあ、こちらですね、ツアーを進めていって、まあ、この辺は適当に閉じていきます。まあね、既存のディレクトリー、規定のディレクトリーがあるので、こちらを開いていきましょう。まあ、ヘルプが出ますけれども、こちらもですね、バッテンもしくはチェックを押してしまいましょう。次はですね、後半応用編ということですね、ライセンス、EMS のライセンスを割り当てるということをやっていきたいと思います。EMS のライセンスの割り当てはですね、クラシックポータルの方でしかできないので、クラシックポータルにアクセスしていきたいと思います。 ただですね、今この、Edge を使ってですね、この Azure の新ポータルを開いていますけど、まあ、こちらの Active Directory のメニューを見るとですね、ここにクラシックポータルへのリンクはあるんですけれども、まあ、これをクリックするとですね、まあ、大概の場合がエラーが出ます。で、ですのでですね、まあ、ここはですね、もう仕方がないので、IE を使ってアクセスしていきたいと思います。まあ、URL はですね、manage.windows.azure.com と、まあ、こちらですね、こちらのアクセスになりますので、まあ、アカウントとしては管理者でアクセスをしたいので、はい、このマイクロソフトアカウントを使ってアクセスをしていきます。まあ、そうすると初回ですので、Microsoft Azure ツアーというものが表示されるので、まあ、ここはどんどん先に進めて、ツアーの方をですね、終了させていきたいと思います。で、ここもですね、いろいろ出てくるんですけど、全部閉じてしまいましょう。で、ここでまあ規定のディレクトリ、こちらを開いていきます。まあ、そうすると、これヘルプとか出てくるんですけど、これもですね、OK をして閉じてしまいましょう。で、ライセンスの追加をしていくので、ライセンスのファブを開きます。で、ここで Azure AD Premium と Enterprise Mobility Suite のライセンスの使用版がありますので、今回は EMS ですね。まあ、こちらを今すぐ試すというところを押していきます。で、チェックをクリックすると、セットアップは開始されます。ちょっと時間がかかりますので、しばらく待ちましょう。はい、ではですね、実際に EMS のライセンスの割り当てをしていきますけれども、まずですね、ライセンスのタブの方を開いていきます。そうするとですね、Azure Active Directory Premium と Enterprise Mobility Suite EMS ですね。まあ、こちらの使用版がここから試すことができますので、まあ、今回、まあ、EMS ですね。こちらの方をですね、評価版のセットアップをしていきたいと思います。はい。そうするとですね、もうすぐにですね、評価版のライセンスのセットアップが始まります。で、これがちょっと時間がかかるのでですね、しばらく待っておきましょう。で、ライセンスが追加完了するとですね、こんな感じでライセンスの一覧が出てきます。しばらく待つとですね、まあ、こんな感じで、ライセンス EMS Enterprise Mobility Suite のユニット100というのがですね、アクティベートされたというのがわかります。次はユーザーへのライセンスの割り当てですね。ライセンスを開くとですね、ユーザーの割り当てというボタンがありますので、こちらを開きます。で、すべてのユーザーを選択して、チェックボタンをクリックすると全員ユーザーが出るので、ユーザーを選択して割り当てボタンをクリックするということをやっていきます。全員に割り当て済み、割り当て状態が有効になっているということを確認していきましょう。次にですね、ユーザーにですね、このライセンスを割り当てるという作業をしていきます。このエンタープライズモビリティスイートのこの矢印ですね、クリックしていくと、メニューが開きますので、ユーザーの割り当て、まあ、こちらの方をクリックしていくと。そうすると、割り当てられたユーザー、今いないので誰も表示されていないので、こちらをすべてのユーザーを選択してチェックをしてあげると。まあ、そうすると、作成済みのユーザー3人出てきますので、まあ、それぞれ選んでですね、割り当てというのを押していくと。まあ、同様にですね、順番に、太郎さんも、次郎さんも割り当てをしていくと。まあ、こうするとですね、3人とも割り当て状態が有効というふうになります。で、次はですね、グループの作成とメンバーの追加があります。EMS を追加することによって、動的メンバーシップ構成を作ることができるようになります。まあ、どういうことかというと、その人のユーザーの属性の値を見て、動的にメンバーの、グループのメンバーにする、しないという判断をするということをやっていきたいと思います。まあ、流れとしてはですね、グループをまず作って、メンバーを動的に登録するということを確認していきます。まず、グループ作成ですね。 まずですね、EMS を割り当てをしたので、ポータルの再ロードをします。で、ユーザーとグループのメニューを開いて、すべてのグループを開いて追加。で、そして技術部という名前のグループを作って、メンバーの種類を開くとですね、先ほどとは違って、動的デバイス、動的ユーザー、この2点が出てくるので、動的ユーザーを選択していきます。まあ、そうするとですね、動的クエリの追加というメニューが出るので、ここでですね、ユーザーの部署名が技術部な人というのをメンバーとして追加させましょうということで、まあ、こういう式をですね、ユーザーデパートメントイコール技術部というクエリを書いて、追加をして作成をしていくということをやります。で、まあ、しばらくするとですね、まあ、グループを開くとですね、ユーザーがですね、メンバーとして追加されているということが分かります。はい、次はですね、EMS のライセンスの割り当てが終わった状態でグループを作っていきたいと思います。ライセンスが割り当たるとグループ作れる種類が変わってきます。で、今ですね、先ほどの、新ポータルの方に戻りましたけれども、ライセンスを割り当てた直後の状態なのでですね、ブラウザをちょっとリロードしてあげる必要があります。で、ライセンスが割り当たったと、まあ、この管理者のユーザーにライセンスが割り当たったという状態を反映してあげる必要があります。はい、ここで、まあ、ユーザーとグループを、クリックしてメニューを開き、次はグループですね。今回グループを作っていきます。で、すべてのグループを開くとですね、先ほど作ったスタティックのグループがありますけれども、今度はですね、新しく、じゃあ今度技術部のグループを作ってあげましょう。で、こちらのメンバーシップの種類ですね。先ほど割り当て済みしかありませんでしたけれども、3種類に増えています。割り当て済み、動的デバイス、動的ユーザーですね。まあ、今回はですね、動的ユーザー、こちらを選択していきたいと思います。まあ、これはですね、ユーザーの属性に応じてですね、このグループのメンバーシップを構成するというオプションになりますので、ここで動的クエリの追加というのが表示されます。ここでですね、式を書いてあげる必要があります。ユーザーのデパートメントイコール技術部ですね。まあ、ユーザーのデパートメントという属性が技術部の人をこのメンバーに、このグループのメンバーに追加するというような式ですね。これを持ってですね、作成というのをしていきたいと思います。グループの作成が終わりましたので、このグループをちょっと開いてみたいと思います。ちょっとですね、反映が遅れているようですけれども、もう一回開いてみましょうかね。まあ、一旦ちょっと閉じて、まあ、構成してすぐがですね、なかなか、反映されないことがありますので、閉じたりですとか、まあ、最悪の場合、ブラウザをリロードするということをやれば、だいたいいいんですけれども、まあ、これでメンバーですね、を押すと、まだ反映されてませんね。ちょっと一旦リロードしてみましょう。ちょっとしばらく時間がかかるようなので、ちょっと待ってみましょうかね。はい、ちょっとしばらく時間がかかりましたけど、3、4分ですかね。リロードしたところにですね、メンバーに、先ほどの二郎さん、この人は明示的にこのグループに追加したわけではなくて、この人の、組織、技術部にしてましたよね。まあ、それを持ってですね、自動的にこのグループのメンバーとして、構成されましたということがわかります。はい、で、最後ですかね、アプリケーションの割り当てと利用というところです。まあ、これもですね、EMS のライセンスを追加したことで、特定のグループのメンバーとなっているユーザーのみがアプリケーションにアクセスできるように構成することができるようになります。ですので、先ほどユーザー単品で割り当てていたところをグループを使って割り当てましょうというところなので、アプリケーションへのグループの割り当てというところと、割り当て済みグループメンバーでのサインインをしてみましょうという2つの流れになります。まずですね、アプリケーションへのグループ割り当てということで、エンタープライズアプリケーションを開いて、先ほど作成したアプリケーションを開いて、 ユーザーとグループから追加をしていきます。で先ほど、EMS を追加する前はここで警告が出ていたんですけれども、今回 EMS を追加しているので、ユーザーとグループという、選択肢が出てきます。でこれを開くとですね、ユーザーの一覧、グループの一覧が出てきますので、まあ、先ほどは選ばなかった、技術部グループ、まあ、こちらをですね、選択しておやりを。今度はですね、アプリケーションへのユーザーの割り当て、こちらをですね、EMS ライセンスを割り当てた後でどうなっているのかというのを見ていきましょう。まず Azure Active Directory のメニューを開いて、Enterprise Application、こちらを開くんですね。まあ、この辺は先ほどのユーザーを直接割り当てた手順と変わりません。すべてのアプリケーションから、先ほど作成したアプリケーション、こちらを開いていきます。でここでユーザーとグループですね。こちらをクリックして、追加をクリックしていきます。まあ、そうするとですね、先ほどはですね、ここに警告が出ていました。エディションが低いためですね、ユーザーしか割り当てできませんというふうな警告が出ていましたけど、今回ですね、ユーザーとグループというのが出てくることに出てきますので、こちらをクリックしていきたいと思います。そうするとですね、このディレクトリ上にあるユーザーの一覧及びグループの一覧がこちらに表示されてきますので、まあ、先ほどの技術部グループ、まあ、こちらを選択して割り当てをしていきたいと思います。で、割り当て済みのユーザーでの、グループメンバーでのサインインということですね。まあ、直接グループアプリケーション割り当てをしていない技術部に所属しているユーザーでアクセスしてみたらどうなるかという話ですね。ログインをしてみましょうと。そうすると、まあ想定通りですけれども、割り当てをして、直接割り当てをしていないにもかかわらず、アプリケーションが表示されてきて、ログインをするということができるようになりましたということになります。はい、ではですね、先ほど、グループメンバーと、グループ自体をアプリケーションに割り当てた、ユーザーでですね、マイアプリケーションパネルですね、アクセスパネル、こちらの方にアクセスしていきたいと思います。じゃあ、この二郎さんですね、技術部には属していますけれども、この人を直接アプリケーションに割り当てるという行為は全くしていません。じゃあ、この人でログインしてみたらどうなっているかという話ですね。はい、アクセスパネルが開きました。はい、先ほど、表示はされていなかったアプリケーションが実際に出てきて、アプリケーションに対するアクセスも可能な状態になっています。このようにですね、ユーザーを直接アプリケーションに割り当てるのではなくて、ユーザーが所属しているグループをアプリケーションに割り当てることによって、このユーザーもこのアプリケーションが使えるようになるということができました。はい、以上がですね、ハンズオンラボの一通りの流れになります。でまあ、参考資料を何点か挙げておきます。EMS のライセンスの有無による機能差、まあ、本、ハンズオンに関連する部分だけになりますけれども、まあ、機能としてはグループのメンバー管理、まあ、EMS がない場合はスタティックにメンバーを管理する必要があるので、まあ、管理者の方がですね、個別にメンバー追加をする必要がありましたが、EMS ありだと動的メンバー管理ができるので、まあ、ユーザーの属性の値によって自動的にメンバーを登録をしたりすることができましたと。で、もう一つがアプリケーション割り当てですね。これも EMS がない場合、個別に一人一人使うユーザーを割り当てでする必要がありましたけど、EMS がある場合ですね、グループ単位で割り当てをしていくということができるようになりました。でもう一つ、新旧ポータルの機能差ですね。まあ、これは今後変わっていくと思いますけれども、現段階でという話で言いますと、まあ、新ポータルではライセンスの追加ができませんというのがですね、一番大きなポイントですね。他はですね、新ポータルの方でもできるようになってきています。まあ、もう少し細かい話をし始めると、まあ、今日ハンズオンしなかった分にはいろいろありますけれども、まあ、今日のところはこれを覚えておいていただければと思います。はい、以上で、ハンズオン、テックサミット2016、まあ、当日お越しになれなかった方についてもですね、これを見てですね、試してみていただければと思います。以上になります。